もうすぐ春ですね。でも恋はしません。愛媛に行こう。愛媛には観光の目玉がいっぱい。
目玉がいっぱいあったら気持ち悪い。
愛媛は田舎だから知名度も低く、愛知とよく間違われる。そんな愛媛でも日本一という観光地があるはずだ。日本一だったら行きたいだろう。そんなところを紹介するぜ。
本当に日本一なんですか？そこは厳しく見ますよ。
愛媛といえば松山城。現存十二天守といって、明治時代よりも前に建造されて、今でも残っているお城は日本に十二国しかない。しかもその中で松山城は唯一徳川の城。松山城は松平家、つまりは家康のお父さん違いの弟の子供の城。だから葵の御紋が入った瓦がある。すごいじゃないか。一番じゃないか。
一番なんかじゃないぞ。工場団発表の2023年入場者ランキング。1位、名古屋城、150万人。2位、二条城、126万人。3位、大阪城、117万人。4位、熊本城。5位、姫路城。6位、米沢城。7位、松本城。8位、首里城。9位、彦根城。10位、小田原城で52万人。
あれ？松山城は？確か何かのランキングに入ってなかったっけ？
トリップアドバイザー旅好きが選ぶ日本人に人気の日本の城ランキング2020年で3位。
わかった。旅好きは松山城なんだ。
でも、名古屋城の150万人も旅好きだと思うよ。
お城って計測が難しいんだね。天守閣は有料なところが多いから何人来たというのはわかるけど、無料の範囲だったら正確な数値わかりにくいもんね。でも、松山城にはロープウェイとリフトがある。これに乗った人は間違いなく松山城の天守を見ている。ということで国交省を調べ、2019年に124万人、そんなに来てるの？ということは3位の大阪城抜いてるじゃん、すごいじゃん。
ただ、工場団の計測方法では、各自治体に聞いたとき、有料チケットの合計もあれば、無料区域の来場者との合算のところもあるとなっていた。名古屋城の150万人が合算ではなくチケットの枚数だけだったら、ただ単に見に来ただけの人はもっと多いことになる。ヤフーニュースによると、コロナで激減したと言いながら、2019年に220万人とある。ということは、工場団の150万人は有料チケットの枚数ということになる。
それならランキングに松山城が入ってないのも納得ってことになるのか。有料チケットの枚数でいくと松山城は松山市調べで54万人。9位か10位ってところか。でもね、再建された城ってもはや城ではなくて、単なる記念館だと思うんだよね。そりゃ再建してるんだから豪華にできるよ。名古屋城なんてお金あるんだろうね。金ピカピンの御殿まで再建しちゃってるもんね。見に行ったよね、昔。要はね、見栄えがあればいいんだよ。松山城ってね、その昔の建物のまんまだから派手さがないんだよね。ってことはさ、日本にある城は全部江戸時代に建ってると思ってる人が多いんじゃない？それで勘違いしてすげーとかって言ってるんじゃない？勘弁してよ。
まあ、それ言えるかもしれませんね。このランキングで現存十二天守といえば、姫路城、松本城、彦根城だけですしね。大阪城も名古屋城も最近ですからね。
そうなると松山城は姫路城の次だからランキングは2位ってことになるね。だってね、現代になってから建てた城なんて城じゃない。いや、まあ城じゃけど、城の形をした記念館なんだよ。だってそれ言うんだったら、昔松山にあった道後城だってそこそこの人数来たはずだよ。
いや、それラブホだから。
愛媛といえば道後温泉。日本最古の温泉施設なのは疑いようもない。 今度こそ一番だ。
本当に一番なんですか？だって少な彦なの御事も入ったんだよ。間違いなく最古だよ。いや、少な彦なの御事って実在してないし。まあ、仮に実在したとして、一体何年前の話ですか？
AI に聞いてみたら、数千年前だそうだ。
幅広すぎ。でも、日本には、三古湯、三つの古い湯という括りもあるんだよ。残り二つは何ですか？
兵庫県の有馬温泉と、和歌山県の白浜温泉。
白浜温泉は、日本書紀に出てくる、飛鳥、奈良時代からの歴史だそうだから、1350年だそうだ。
ま、敵じゃないね。
でも、楽天トラベルの2023年年間人気温泉地ランキングによると、1位熱海温泉、2位別府温泉、3位那須温泉、4位白浜温泉、5位草津温泉、6位函館温泉、7位伊東温泉、8位鬼怒川温泉、9位道後温泉。やっと9位ですよ。楽天トラベルによると3000年の歴史だそうですよ。
あれ、有馬温泉は？
17位です。歴史だけでは価値は測れませんしね。効能もそうですけど、景観も大事ですよ。白浜温泉はその名の通りビーチが有名。ところが道後温泉の景観は残念そのもの。確かに道後温泉本館は明治時代から建っている歴史ある建造物ですが、その周りは普通にホテルが乱立して、マンションもあって、商店街もあるって感じで、昔ながらの風情のある街並みとか、白壁の街づくりとか、神社仏閣がまあありはするが囲まれてるわけでもないし、ポツンと道後温泉本館だけがある感じなので映えない。飛鳥の湯っていう新しい温泉もできてるけど、歴史全くないから、全く映えない。風呂上がりに、畳の部屋で浴衣着て涼むこともできるけど、外の景色を入れながら撮影なんてとんと無理。温泉地と言えないよね。9位じゃあね、日本最古の肩書きも台無しですしね。
でも、この夏に耐震補強工事が終わるから、その直後は人気が爆上がりするかもね。
でも、耐震補強工事だから見た目は変わりませんよ。
でもまあ、何か期待していく人も増えるんじゃないの？カラクリ時計もあるしさ。
ああ、カラクリ時計か。うるさいって苦情出て音量下げたんじゃなかったっけ？観光地ってうるさいのも込みだろうけど、道後って本当の観光地とは言いづらくて、普通に民家やマンションが立ち並んでるから、毎時間ごとにピーヘラピーヘラ鳴られたら、もう夜勤の人寝られないよね。
もう、名実ともに一番はないのかよ、愛媛には。
いや、待てよ、あるぞ。石手寺だ。国宝もある。キリストもいる。しかも四国88カ所に空いてるぞ。
公式に一番と言えるものではないけど、国宝を有しているお寺なのに、伝説の石が展示してあるし、ジーザスもいるし、洞窟探検もできるし、古墳もある。石手寺だけで四国88カ所回ったことにもできるようなところもあるし、これ以上カオスな寺はないという意味で間違いなく一番だ。
石って？昔、エモンサブローという人がいて、タコ発に来たお坊さんを追い払ったんだ。そしたらたたりに当てて子供がみんな死んじゃった。お坊さんを追い払ったことが原因だと、エモンサブローは悟って、四国をぐるぐる回ってそのお坊さんを探すんだ。やっと見つかった時に息絶えるんだけど、その時に河野家に生まれ変わりたいことをお坊さんに伝えたら、お坊さんは石を握らせて、エモンサブローは息絶えた。翌年河野家に子供が生まれるが手を握ったまま、安養寺のお坊さんが祈願したら手がプカーッと開いたんだけど、その石にはエモンサブローと書かれてあったそうな。その安養寺が今の石手寺だ。その石が展示してあるんだよ。 ってそれ偽物じゃん。
いやー、本物っていうことにしようじゃないの。
昔夏目漱石とか正岡子規がお堂に落書きしてたっていうので、落書き自由のホワイトボードもあったりするんだよ。
いろいろあっていろいろ楽しいぞ。それが石手寺だ。こんな寺他にはないぞ。しかし観光名所としての石手寺はただの国宝である三門がある四国88カ所の二つ所でしかない。もっともっと宣伝すべきだよ。
ではここでお寺の参拝客数を見てみようじゃないか。まあ見るまでもない散々たる結果だろうけどね。法隆寺や金剛無事なんかにかなうわけないしね。
でもそいつらがカオスかというとカオスじゃないよね。初詣のランキングしか出てこないじゃん。法隆寺で初詣なんて聞かないから、本当の意味でのランキングは分からずじまいか。とりあえず初詣の1位の寺は、 成田山新勝寺で298万人ひえー
新勝寺って十分あるけど国宝ないんだね。石手寺なんか十分のみならず国宝もあるんだぞ。
初詣の順位ではダメだ。カオスの寺でググってみた。したらば石手寺がゴロゴロ引っかかるじゃないか。愛媛の観光一番は石手寺だ。みんな石手寺に行こう。
いやー、それで一番というのはちょっと無理があるんじゃないの？
しゃあねえだろ。パン屋が多いと言っても消費量では京都に負けてるし、みかんは和歌山に負けてるらしいし、高知の坂本龍馬を超えるビッグネームもないし、正岡式はってそれは知ってるの松山市民だけだし、全国区で言えば一茶や芭蕉の方が有名だし、他にはないのか名実ともに一番といる観光地は。
いや待てよ、あるぞあるぞ、東洋のマチュピチュ、別紙銅山跡地だ。
つまり別紙山。でもめちゃくちゃ山奥だしな。産業遺産で考えたら、世界遺産の石見銀山にはかなわないんだろうな。
よし。愛媛観光地でググってみた。楽天トラベル、初めての人に訪れてほしい愛媛のおすすめ定番スポットというのがあるので、そこからいくつかピックアップして、一番を探してみよう。
道後温泉。
さっき言った。お湯はいいし、建物も古いし、皇室専用の湯船もあるし、なんといっても坊ちゃんも入ったんだ。
で、それまた架空の人物じゃないですか。景観がとてつもなく残念でしたしね。
松山城、山頂の天守までロープウェイ、リフトでアクセスできるので安心ですって。
嘘はいけませんよ。天守まではいけませんよ。結構手前で降ろされますよ。そこから人頑張りいりますよ。7号目だか8号目って言われてますよね。
坊ちゃん列車。
今動いてないよ。
え、動いてないの？
動いてませんよ。
それダメじゃん。え、なんで？
運営している伊予鉄道がお金がない、人がいないって松山市に訴えて辞めちゃったんですよ。でもまあもうすぐ再開しますけどね。
え、なんで辞めたんじゃないの？
まあそこは大人の事情があるんじゃないですかね。
あー、松山市がお金出したんか。
さあどうかわかりませんけど。
石槌さん、これは間違いなく日本唯一だぜ、一番だぜ。
何が？日本一高い山は富士山だよ。西日本最高峰と言ったって西日本全体が低いだけで、東日本には石槌山より高い山がいくらでもありますよ。
のんのんのんのんのん。
山頂に神社があるんだぜ。
いやー、富士山5合目にある小御岳神社は標高2300メートルですよ。軽く石槌山超えてますよ。
石手寺やったー、楽天トラベルでも石手寺入れてる。洞窟や宝物館など見応え満載とある。そこにキリストも入れてほしいなー。
でもあれボロボロでしたよね。今もあるかどうか怪しいですよね。しかもキリストとは公式に一言も言ってませんよね。
今治城、
現存十二天守じゃないから却下してもいいですか。
四国カルスト、日本三大カルストだぜ。景観めちゃくちゃいいぞ。キャンプしたら星も見放題だぞ。
でも霧多いですよ。
まあ、確かに霧多いけどね、スカート晴れる時もあるぜ。
まあでもまあ確かにここはいいですよ。でもね、本州に住んでいる人間からしたらね、他にも二つカルストがあるのにわざわざ愛媛のカルストに行く必要あるのかっていうことにはならないのですか。大自然観光地が年間どれくらいの人が行くのか計測が難しいですが、2016年のマイナビニュースによると高知の梼原という町に30万人来ると書いてありました。
梼原と言ったら、坂本龍馬が脱藩したスタート地点じゃん。
龍馬の像もあるしな。梼原はカルストの先にあるから、カルストも寄ったと考えていいと思うよ。
でも、秋吉台は秋吉堂があるからこそ50万人。平尾台は27万人。
くそー、惜しい2番か。別紙山。誰が言ったか東洋のマチュピチュ。天空の城とまでは言わないけれど。昔山の上に町が作られてて銅を発掘してたんだ。その採掘の施設がいくつか残っててノスタルジーを醸し出してるよ。廃墟好きにはたまらないだろうね。
別紙山でググったら嫌がらせっていうキーワードが出てきましたね。ああ、これか。 NHK でもやってたな。 地域おこしで移住してきたのはいいが、方向性の食い違いで町を出て行ったってやつか。まあそれは置いといて、新居浜市調べで2022年に71万人、世界遺産の石見銀山で2016年に30万人。世界遺産の方は少ない。なんで？え？地味だからか。しかも坑道に入れるのだが、そこに行くのに徒歩3キロ。さすがにそれはきついな。富岡製糸場は2019年で44万人か。おー、勝ってるじゃん！もしかして一番なのかい？ニラヤマ反射炉が2019年で18万人。やっぱこれ大きさ？面積？城にしてみても、名古屋城や姫路城はでかい。そう考えると、別紙山は、道の駅のマイントピア別紙と、東洋のマチュピチュの別紙銅山跡で、面積がめちゃくちゃ広い。野木らしさんの調べ方が足りないのかもしれないが、産業遺産で考えると、別紙山が日本一と言ってもいいのかもしれないな。71万人ってすげえ数だよ。こりゃ決まりだね。しかし、別紙山だけ見て帰るのではもったいない。他にもないか続きを見てみよう。青島、通称猫の島、猫めちゃめちゃいるよ。でもここは厳密に言うと観光地化してないですから、野木らしさん的には住民のためも考えて、そっとしておいてあげるのが一番だと思いますよ。お金も落ちませんしね。下灘駅、日本で一番海に近い駅、ドラマや映画でロケされまくりまくりスティ、一度は降りてみたい駅、夕日が沈む駅、ここは本当に映える、マジで。確かに映えます。しかし嘘はいけません。厳密には島原にある大岬駅の方が海に近いです。駅の隣が海です。下灘駅は駅と海の間に2車線の道が通ってます。だから近くありません。駅のホームから見ると、道が下にあるので海に近いように見えるだけです。でも、映えるかどうかで言ったら下灘駅の方が映えますね。現に日本一海に近い駅でググると下灘駅が圧倒的に多くヒットします。しかも、豪華遊覧列車乗っていけばさらに映えるよ。オレンジの綺麗な車体が映えるよ。下灘駅はちょっと長めに停車してくれるから、列車から降りて映えまくりまーく。半年先まで予約でいっぱいなんでしょ。まあそこは乗れなくても時刻表でいくつ来るかわかるから、それを待ち伏せしてもいいよね。
駅なので単純に乗降客数で調べると東京は大阪にかなわないから計測が難しいですが、1日の乗降客数の平均が2016年で72人と出ます。通勤通学だろうが、その人数土日に観光客とかが来るとして年間で2万6000人。下灘駅の近くには道の駅があり、そこの観光客数が松山市調べで2019年に25万人。全員が駅に行くとは限らない。何せちょっと離れてるし、駐車場も少ない。その半分として合計で15万人。坂の上の雲ミュージニアムが12万人と考えると、まあ多いか。まあそうですね。
よし！日本一の二つ目決定！調子いいぞ！
松山を飛び出したら調子いいですね。
確かに。それは言えてる。愛媛といえば道後温泉松山城だったはずなのにな。タオル美術館！今治といえば今治タオル。いろんな今治タオルが買えるお店です。製造工程の見学もできるし、ご飯も食べられるし、庭園もあります。ライトアップもされるよ。ここも映えます。そもそも、タオルの美術館なんてここにしかないから、それだけで日本一！入場者数なんてどうでもいい！だってライバルいないんだもん！
いやー、それでも入場者数は大事ですよ。少ない人数のところまでわざわざ来る必要なんてないですからね。ただでさえ愛媛は交通の便が悪いんです。ようやく坊ちゃん列車で有名な伊予鉄道がスイカやパスモに対応したとはいえ、JR は見たようですからね。残念ながら公式に入館者数はわかりませんでした。公的な施設じゃないから発表してないですかね。まあ、そんなことよりも、
タオル美術館で今治タオルは買えませんよ。え？買えるじゃん。それは今治で生産されたタオルであって、今治タオルではありません。え？どういうこと？今治タオルは登録商標なんです。今治タオルは今治タオル工業組合に加盟している企業が生産している今治産のタオルのことを指します。え？ということはタオル美術館は加盟してないってこと？はい。なんで？
そこはちょっと大人の事情があるので、ググってください。
あ、でも違う意味で日本一かもしんないよ。タオル美術館で画像検索してね、歩道橋の上から撮影した雲一つない空に映えるタオル美術館の綺麗な写真、それ、ギノさん撮影ですから。この写真やたらと売れるんですよ。まあ一枚売れたところで値段は知れてるんですけど、ね、紙媒体の観光ガイドでも結構使われてるはずです。めっちゃ売れてるから。おそらく公式でもここまで綺麗に撮ってるのは持ってないんじゃないですかね。日本一売れているタオル美術館の写真、かっこ自称、かっこたち！最後、これこそ日本一だというのがあるよ。しまなみ海道サイクリングコース。高速道路に自転車専用道路がついててるのは、日本でここだけみたいよ。レインボーブリッジを自転車で走れるイベントがあったけど、そんなもんじゃねえ。ここは常に高速道路の真横に自転車道があって、なんなら歩くことだってできる。しかも何年かに一回実際のこの島波街道の自動車道を封鎖して自転車で渡れる日もあるから筋金入りだ。ここは何が何でも日本一だろう。まあそうですね。高速道路といっても厳密には島にかかる6本の橋だけですけどね。橋がすべて高速道路になっちゃってるから自転車か徒歩か 125cc 未満のバイクで渡ろうとすると高速道路だけでは通行できないので、それでは島の住民が困るわけで、必然的に自転車道がついてるってわけですよね。自転車&徒歩とバイクとで分けてる橋もありますもんね。地上の高速道路の横にも自転車道がついてたらすごいですけどね。でもまあ、今治と広島をつなぐ 70km って自転車で渡れるよね。これ観光地化したらすごいよねって思いついちゃった人が偉いよね。日本サイクリングコースランキングでググってみたのですが、本でしか発表されておるはず、三大コースというのはあって、しまなみ海道の他に、つくば霞ヶ浦林林ロード、滋賀の琵琶市というのがありました。つくばは2022年で12万5千人、琵琶市も2022年で9万8千人。しまなみ海道は2019年になっちゃうんですけど、34万人。すげー！ダントツやん！まあ、その理由がただのサイクリングコースにとどまらないってことですよね。そうだよ！海鮮料理も食べられるし、サイクリストの聖地もあるし、6本ある橋、どれも違うし、船で渡るコースもあれば、橋の下に道があるというコースもあるよ。
まあそれどっちも広島側じゃないですか。広島県と折半しないといけないから、半分として17万人か。
まあそれでもなんといっても愛媛の大三島には大山積神社があるんだぜ。日本の鎧とか刀の国宝の7割がこの神社にあるんだぜ。女性が来たと言われている鎧もあれば、源義経が奉納した刀なんてのもあるんだぜ。すげえぞ、源平合戦の時代からある神社だぜ。これはもう揺るぎない日本一だろう。
いや、室町時代に再建してますから、鎌倉時代からはなかったかな。
でもまあ日本一だよ。決まったね。愛媛が一番の観光地は、別子山、下灘駅、しまなみ海道サイクリングコース。
しかしサイクリングコースは万人受けとは言いませんよね。実際体力相当使うし、電動アシストでも結構きついですよね。
まあそこは全コースじゃなくてもいいじゃないか。尾道まで新幹線で移動、レンタカーで大三島まで行き、そこで自転車をレンタル。多々羅大橋に広島県と愛媛県の県境があるので、そこで映える写真を撮る。大三島を自転車でゆったり回り潮風を満喫。大山積神社の宝物館で歴史を堪能。お参りもしてパワースポット満喫。大三島は美術館もいっぱいあるから芸術を満喫。またレンタカーに乗って島巡り。 そのまま四国上陸。松山まで高速で行って、列車に乗るか、海沿いをひた走って下灘駅へ、U ターンして今度は別紙山を目指す。また U ターンして、松山で乗り捨てて飛行機で帰る。どうだ？別紙山と下灘駅が逆方向というのが難点ですよね。どっちか捨てた方がいいですよね。なら、映え優先で下灘駅。産業遺産に興味があったら別紙山かな。でも別紙山ってあんまり映えないかな。やっぱ下灘駅かな。よし、決まった。初日は大三島、道後で宿泊して道後温泉に入る。二日目、松山城と石手寺。そんなに距離離れていないから回れる。夏だったら日が沈むのが遅いので、ゆっくり回って夕日が沈む時間帯を狙って下灘駅。引き返して松山で2泊目、翌日尾道まで帰るか飛行機で帰る。みんな愛媛に行こうぜ。